皆様こんにちは。日本を救う横型リーダーシップ、今日で第5回目となりますけども、まあ、しばらくちょっと時間が空いてしまいましたけども、今日も藤原さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回が、
はい、
企業文化組織文化ということでお話をいただきましたけど、
はい、
今日は、
はい、
状況対応型リーダーシップということで、
はい、
前回の終わりに次回はこれにしましょうということでお話しいただきましたけど、これはどういったリーダーシップの形になるんですか？
よく雑誌なんかでですね、
はい、
まあ、部下にどうやって接していいかわからないというようなお問いかけってすごく多いですよね。その厳しくしてもまずいし、
はい、
ほっといてもよくないしと、はい、で親しくすればしようとするとなんか怒られると、一体どのように接したらいいかわからないという、
はい、
こう悲壮な声がよく聞こえますよね、うん、実はこれって昔からのことなんですね、
はい、
はっきり言ってですね、まあ、世代の違いだけではなくて、まあ、様々なこの違いがあって、特にそのあまり長い付き合いでない人とね、
はい、
職場で接して、はい、でなんかいろんなコミュニケーションを取るっていうのは昔からすごく大変なことなんですね、
はい、
で実はリーダーシップ理論の中でもその職場のやる気とか、あるいはその相手の状況に応じてどのようにこちらが対処すればいいかっていうのは、すごく古い理論なんですね、
はい、
昔から研究が進んでいて、実はかなり確立されたものがあるんですね、
はい、
で長い付き合いならまあそれこそ何とやってもまあそれぞれ個性でついてくるかもしれないけども、うん、それこそアルバイトさんがたくさん集まってるとかね、
はい、
あるいはあんまりこの深い人間的な付き合いしてない中でどう行動すればいいかというところが、実はリーダーシップの中でも直接多くの人たちが一番戸惑う問題で、これは原則がありますから、まあそれを頭に入れてそれを大体実践してるとあまり私問題起きないと思いますね、自分の経験から言ってもね。
ついこの間も警察官が上司をこう後ろから射殺したっていう事件がありましたよね。
はい、はい、
あれも警察という組織は、まあ、上司とか、
はい、
いわゆる上から下への押さえつけというか、
はい、
そういう厳しい態度で臨むところだと、
はい、
でそれが、まあ、嫌だったのかどうかは分かりませんけども、そういう人との接し方ということもやっぱり関連してるんじゃないかとは思うんですけど。
そうですね、まずあの警察の話もですね、
はい、
やる気の方程式っていうの話がまずありますよね。
やる気の方程式、
うん、はい、前にも紹介したことあるかと思うんですが、
はい、
やる気の方程式ってすごく重要で、
はい、
やる気を下げる要因とやる気を上げる要因が別なんですね、
はい、
で上司の仕事の指示の仕方、監督の仕方って、
うん、
本人がいいと思っていても受ける方が自分に合わないと思うと、
はい、
ものすごくやる気落ちるんですね、はい、ここ多くの悲劇が生まれる場所で、
はい、
大体その年配の人ってパターンが一つなんですよね、接し方って。
一番多いのはどういうパターンですか、ね、
いや、亜生厚生ってやつです。亜生厚生と、
はい、
返事ははいかイエスからと、
はい、
まあ今じゃ減ったっちゃ減ったんですけども、うん、ある程度の年の人ってそうでしょ。
まあそうですね、
ワンパターンでしょ。
ワンパターンというかその自分が今までそうやってやってきたっていう信念みたいなのがあるのかもしれない、
ね、そうそうそうそう、これまでうまくいったからっていうわけでね、
はいはい、
まあだからその世の中がさ、
はい、
こうなんかそれで良しとしてるってみんな思ってればね、
うん、
仕方がないと思うかもしれませんけども、今そういう時代じゃないからね、
うん、
そうするとやっぱりこう上司がワンパターンだと、
はい、
やっぱりそれ合わない部下が来た時に、はい、極端にやる気が落ちるんですよね、うん、でそれが今度さらにやられると今度敵意になりますよね。だからあの事件だったんでしょ、
はい、
でだからあれもやっぱりワンパターンの問題だったんじゃないですかね、
うん、それでも昔はそういうことってあんまりなかったような気もするんですけど、
はい、まあもちろんいきなりね、商売物の拳銃抜いて
通
りを撃っちゃったの
は
基本的にはまああんまり聞いたことがないですから、それはそれでこう世の中ね、
はい、
大変な問題といえばその通りなんですけども、うん、まあリーダーシップの問題として、
はい、
じゃあああいう事件を受けて、上司はどのように対処すればいいのかって時に、
はい、
相手と自分のこう関係を、うん、自分が一方通行ではなくて相手の反応も見ながら、
はい、
これ自分で変えていくと、
はい、
スタイルを変えていくと、はい、そういうふうにすることが一番効果的なんですよ。
相手の反応を見ながら、
そう
そうすると、
はい、
なかなかこう一対多ということはできないですよね。
あ、リーダーシップはきめ細かくやらなきゃダメです。
一対一ぐらいの、
そうです、
本当に
リーダーシップは割り切ると失敗すると思ってください。
割り切る、
割り切っちゃう、もうこれでいいんだと、
はい、
割り切っていったら大体失敗します。きめ細かくが基本です、うん、本則には例外があり、例外には例外の例外がありというのが基本なんです。
ああ、
はい、
そうすると、その例えば今の状況対応型リーダーシップで、はい、こういう時にはこういうふうに接するのがいいという大枠はあったとしても、
はい、
それをやりながらでも違う方法も考えて対応していかなくちゃいけないということ
で、基本的には原理原則通りやってみることがまず大事ですよね、
はい、
でうまくいかないとか文句が出てきたら、はい、まあ、ちょっとよく呼んでですね、うん、話を聞くと、ああ、いうことです。
自分の見立てと向こうの見立てが違ってる可能性
も、そうありますからね、
はい、
そこはだからやっぱりこうほら、アメリカンフットボールだって、はい、ちょっと組み合ってまたすぐこう作戦タイムでまた組み合って作戦タイムってやるでしょ、
はい、
あんな感じだよね、
うん、
やっぱりよくこう作戦タイムを取ってやらないと、それはなかなか双方にとって辛いことだと思いますよ、う
ん、リーダーシップっていうのは、
はい、
まあ、リーダーが持つべき能力かもしれませんけども、
はい、
じゃあリーダーが今何を考えてどういうふうにしようと思って接してるのかということを相手にもよく分かってもらってないと物事進まないっていうこと、
ね、いや、それは当然ですわね、当然ですわね例えば天気だってさ、
はい、
今なんか曇ってると、
はい、
これから雨なんだか晴れるのかっていうのは、うん、気配の分かるし天気予報の分かるでしょ、
はい、
それ分かんなかったらえらい不安じゃないですか、うん、同じですよ、リーダーだって何をしようとしてるのか、
はい、
やっぱり自分からちゃんと相手に話をしないとね、無言で黙って背中を見てついてこいったら、そりゃちょっとやっぱりね50年ずれてるような話になっちゃうから、
いやいや、その事細かい状況今の状況対応のリーダーシップで言うと、状況がこうだからこういうふうに接してるんだよ的なことも言っていかないといけないっていうことですか。
それはやっぱりある程度の範囲では言った方が効果的ですね、さ、うん、してくれるんならいいけども、そうでない場合は、まあ、察されない範囲で言っとかないとよくわかんないし、今の人はほら、字書くの得意ですからね、スマホとかで字書くの得意だから文章で示してもいいですよ、はい、まあそれ今度上の方は苦手なんだろうけどね
まあ目と目で通じ合うみたいなところがあるかもしれないですね。
そう、まあ、とにかくなんかその上司の意図はやっぱり明確に伝えている、
い
るべきで、だから本来ならばやっぱり上司はいつも自分の意図を、意識を何考えてるかをちゃんと伝えておいた方がいいですよね、
うん、
まあ、そうしておかないと大変ですよ、
は
い、
口頭であれ文章であれ、
そうです。だから上司からメールとかね、
はい、
あるいは上司のこういろんな話とかね、
はい、
ただまあメールも話もいつもありすぎると、でも全然その状況が改善してないって悩んでる人すごく多いですよね、
うん、
やっぱそれ上司がワンパターンだからですよワンパターンだからですよ、うん、全然自分でやり方変えないから、うん、それだって上司と部下の関係だと、
はい、
上司が変わらなきゃ部下変わりようがないじゃないですか。
そうですね、
ねえ、
はい、
それやっぱり上司がワンパターンやってると、
はい、
それは最後は背中やってやっぱり飛んでくるわけですよ
じゃあ上司は例えばどういう状況の時にどういうふうに対応していったらいい
ですか。はいはい、まず基本的にはですね、相手に接した時にやる気と能力で見るんですね。大きなところ
やる気と能力、
はい、
はい、
相手がまずこの問題に対して、まあ、世間一般に対して世間一般でいうその学力が高い低いではなくて、
はい、
今こう与えられた課題に対してやる気を持ってるのか持っていないの か、
うん、
だからそのやり遂げる能力を持ってるのか持ってないのか、
はい、
この見極めがまず大事なんです。
それどうやって見極めるんですか。
ああ、それは今までのその人の行動、
はい、
パターン、あるいはちょっとやらせた時の感覚ですね。
ああ、嬉しそうにやってるかどうかとか、
あれはもうね、ほっといてやりそうもないとかね、これやる気ない証拠でしょでもなんか自分でごそごそやってたらね、
うん、
これやる気ある証拠ですよね。それから目が輝いてるとかね、
はい、
能力なんかだってそれはちょっとやらせてみれば分かりますよね。これ全然できないかとかね、
うん、
あ、これ結構できるかとか、
はい、
割とそれやりやすいじゃないですか、分かりやすいじゃないですか。
そこはじゃあ自分の主観でいいっていうことですか。まず
は、うん、まあ他になかなかないよねでね、やる人能力の話なんだけども、そのあくまでも状況対話型リーダーシップっていうのは、
はい、
結構目の前の仕事が中心なんですよ、
うん、
例えばこれからちょっとまあなんかこのプロジェクトあるから、はい、あんたプロジェクトリーダーでね案件まとめてくれと、目の前の話ですね、はい、だからこれが例えば5年10年にわたってどうこうしろっていうよりもこれ目の前の仕事は中心なんでね、はい、明日ちょっと私が借りてやってくれないかとかね、その場合だからそんなに幅広く考えなくてもいいんですよ、うん、状況が対応型リーダーシップの場合は、はい、もっと狭い範囲でリアクト能力を考えればいいから、はい、だから難しく考えないで考えると割とパッと分かると思いますね、うん、この人が、まあ、あるかないか
このことについてあるかないか、
そう少なくともよく分かんないって言ったら、あとはあるってわけじゃないってことだね積極的能力があのやる気出てるわけじゃないってことね、はい、それは分かりますよね、はい、それから能力だって、ぼちぼちだなっていう時は、うん、そ能力あるわけじゃないですね、特別なね、うん、能力あるわけじゃないし、まあ、その辺とか大体分かるじゃないですか、う
ん、ええ、やらしたことのないことに対する能力っていうのはどうやって見ればいいんですかね。
いやそれなんかちょっと試してみることね、
やらしたことないから あるとは言えないっていう感じ、
ね、だちょっと試してみるわけ、なんか試してみて、はい、ね、ちょっとやってどうですかって、例えばピアノなんかだってさちょっと弾かしてみてさ、よくさ子供さんに親がピアノを教えようとしてね、うん、実家に寄せてちょっと最初触らせてみるじゃないですか、うん、それがなんか楽しいとピアノやるんだね、あれね、うん、でそれがあまりにもさ惨めに笑うとこにとってはピアノやらないとか、うん、なりますけども、だから最初ちょっといらっしゃるといいんじゃない、
うん、まあまあ他の仕事からも類推することはできます、ね、
できますよ、はい、
はい、でそのやる気と能力をどうやって見てい
きますか、はいはい、まず最初にこれやる気があって能力がないっていうのは、はい、ごく普通に職場でまず見られる形態なんですね、はい、やっぱ真面目にみんな働こうとするし、うん、それから上司も何かとかしようと思ってるから、はい、普通はやる気ってある程度通じるんですね、うん、上司から何かやってごらんって言われたらさ、はい、やってみないと言われたらやってみようかなと普通は思うんですよね、はい、でやる気あるわけ、ところが例えばさこの商談まとめてごらんとか言われたって、さて商談まとめたらまとめたんてやったことないなと、はい、私能力ないわけね、うん、でやる気があって能力がないケースはこれはよく言うコーチングをする局面なんです、はい、コーチングっていうのはですねすごく流行りの言葉ですよね、うん、コーチングやりましょうって、はい、しかしあのコーチングってのは万能ではないんですよ、うん、コーチングっていうのは相手と自分の気持ちの絆が通じて初めて成立するものなんです、はい、だから相手が自分の気持ちを受け入れる、自分の意思を受け入れる気持ちあって初めて成り立つんです。例えばスポーツだったらそのどうしても試合に勝ちたいとかね、はい、商売だったらこの商売をどうしても取りたいとかね、あるいはものづくりだったらどうしてもこれちゃんとものづくりたいとかね、はい、その共通の目標を持っていて、しかもそれについて俺は俺式やるんだから人の言うことなんか全く聞きたくはないという状況じゃダメでしょ、うん、ちょっと人の話を聞いてみようかと、はい、自分だけでちょっとこれもとないかな、人の話も聞いてみようかという、うん、オープンな気持ちがあって初めてこれに成り立つんですよ、はいはい、その場合は気持ちを支えながら行動を教えていけばいいんですね、うん、なので少しずつ、まあ、場合に飛躍してもいいんですけども、こうなんて言いますかね、その人がこの必要とされる能力に至るまでのある程度の道筋を考えてね、これができるようにあれができるようにそれができるようにってしといて、でその目標を与えて課題を与えてそれ頑張るっていうわけですね、うん、まあ、頑張るって言っちゃいけないとは言われるんだけどまあやっぱ背中を押すのがコーチの仕事なんですよ、ほっとくじゃ済まないんでね、コーチングって背中を押さなきゃいけないんで、はい、肩を与えたり背中を押したりするのはコーチの仕事で、うん、まあそれをやってるわけだから、スポーツの世界と同じですよね、これ
二人三脚で一緒に
歩んでいく
っていう、
そうそうそう、
昔あのコーチあのマラソンで金メダルでしたっけ、取った、
そうそう、
走るのが楽しいですとかって言った、
は
い、あの人とコーチの関係みたいな、
そうです、うん、あのほら人生のね、はい、コーチングとか言って、その人がなんかもうどうしていいか分からなくなっちゃった時に、はい、その人の持ってるのを引き出すっていう意味ではコーチングっていう使うケースありますよね、はい、あれはこの場合あまり成り立たないんですね、うん、要するに共通な目標がある場合ですね、うん、が私にいわゆる普通一般的なコーチングで、はい、その自分の中のこの潜在的な思いを引き出す、そういう意味ではコーチングで使ってる人いるけども、あのもちろんそういう手法ってですね、 こう目標達成の時に必要になることは結構多いんですよ、はい、例えばどんな方法を取れば成功するのかって時にやっぱ本人思ってるよく分かってるケースがあって本人のやり方って分かってるケースありますから、はい、だからこちらから押し付けをしないでこう引き出すってことは大事なんだけど、一番大切なことはやっぱ共にゴールを目指すという、はい、その目標をやっぱり共有するってことなんですよ。
より能力を高めてあげるみた
いな、ね、そうそう、はい、なぜかっていうとこれは仕事の話ですから、はい、仕事だから失敗すると困るんだよ、うん、で成功して初めてその人も評価されるから仕事の達成という大きな目標をやっぱり達成してあげないと困るわけね、本人も、うん、それから上の人も、はい、だからやっぱりこのなんていうんですかね、コーチングするときって特に仕事の場合だと、うん、最初のこの目標の合意ってとかその大変でしょうね、特に今の時代、うん、終身雇用制なんかだとさ、はい、まあそれはね長い付き合いだからまあいろんなことあろうな済むかもしれませんわね、でもやっぱりなんかこう派遣の人も多いしね、はい、なんでこんなことしなきゃいけないのかって話になるでしょう、うん、そういうケースになった場合はこれコーチングうまくいかないですよ、うん、そうするとやっぱり無茶はできないんだよ、うん、無理なことはさせられないってことなのよ、だからそもそも本人にとっても会社にとってもその好ましいこれならいけるって目標を決め直さなきゃいけないってことですよ、はい、ここを無茶すればからコーチングにならないね、うん、まあ、強制になっちゃうんだね、うんうん、本人その気にならないから目標に合意できないから、うんうん、そういうケースは最近多いよ見てると。
そしたら本人が、うん、本人の目標とこっちの求める目標とでは、うん、まあ、リーダーの求める目標とでは大きく離れる可能性もありますよね、はいはい、それを下に合わせなくちゃいけないっていうことですか。
いや下に合わせる何もその人が働いてくれないと困るんだれば、はい、その人が働いてくれるように上手にこう目標も決め直さないといけないじゃん、うん、本人がその気になればさ、はい、もっと別の目標を持つだろうけども、はい、とりあえず嫌だって言ったら無理やり出してもしょうがないでしょ、うん、強制なるだけだからうまくいかないですよね、やる気落ちるばっかりで、うん、だからやっぱりそこは上手にその目標をこう何段階かに分けてこう考えていくしかないでしょうね、うん、人ってほら成功するとこう褒められるでしょ、うん、褒められるともっとやってみようと思いますね。だから目標に合意されてない場合は実はコーチングは成り立たなくて、はい、反対なんです。それ今強制と申しましたけども、うん、その場合やる気もなくて能力もないケースだから、はい、これ仕事を支持するってことになります、うん、これは強制っていうものの言い方とどう違うかっていうと、はい、仕事を支持するっていうのはその人が今やこれならまあやろうと思うとこれならできそうだと思うことを、はい、ただやってもらうのよ、うん、でねうまくいったでしょと、うん、成果出してもらうわけで褒めるんですよ、はい、でまた次のことやりたくなるでしょ、うん、だからの小さなステップでもいいから少しずつこう達成していってもらうんですよ、うん、それがやる気と能力ない場合のケースのやり方なんです、うん、そのできそうにもないことを無理やり考えてやれっていうのは、はい、それ全く無茶な話で、はい、どうせそれ失敗するの分かってるわけですよね、失敗するの分かっててやったらそれは無茶なケースで、だからそうじゃなくてもっと小さなステップでもいいからこれやって成功してあれやって成功してときめ細かくやっていくんですよ。だから要するにそういうケースっていうのは、ね、やる目標に合意できないっていうのは上司と部下は結構敵対的ですよね敵対的になってますから、でもしかし職場はしょうがないから来てるわけでしょ、はい、だからこれやってくださいあれやってくださいって言って指示しますよ ね、はい、でやっぱそれをその本人にも会社もプラスにもなるようなこうやっぱ目標を決めるんですよ、うん、で達成したら褒めるんですよ。でその強いエネルギーをこう上司が持ってないと、はい、まあ、ダメですよ、うん、なこと言うと私はそんなことされたことありませんからできませんとか言っているんだけどそんなこと言ったってしょうがないよねそれはどっかで変えなきゃいけないわけだし、はい、
まあ強制と指示、うん、できることを 見繕ってやってもらうっていうことっていうことですよね、
う
ん、
そう
できないことを無理やりやれっていうんじゃなくて、
そうできないことを無理やりやれって言ったって本人その気にならないしどうせうまくいかないわけだし、はい、うまくいかなきゃやり直しは上司の責任なんだから、ね、手間かかるばっかりでしょ、はい、こんなことするぐらいならできることをちょっと考えてですね、はい、こうやっていけばいいわけですよ。
これはでこれぐらいできるだろうと思ったことでも、うん、やれなくて失敗ばっかりっていう場合はどう
ですか、うん、よくあるよ珍しくないですよ、それはやっぱりできると思った方の不明を恥じないといけないよねでもう一回考え直しなんだよ。 考えの足でこういうのができるかな、あれならできるかな、でなぜできないか理由があるでしょ、うん、まあそのなぜできないか理由を、まあ、やっぱり相手と要するにブリーフィングしないといけないね、うん、ディスカッションしないとね、うん、大体詰めていかないといけないと思うよ、はい、
まあ緻密な、
そうリーダーシップはとにかくきめ細くやらないとリーダーシップは割り切ったら失敗します、きめ細かくです、
きめ細かく、
はい、はい、でもね、今申し上げたのは割とこの初級の人の話なんですよ、
はい、
やる気もなく能力もないと初級の人の話 で、はい、でやる気が出てきて能力がこう備わってくると人ってだんだん元気になってきますよ ね、 ね、でまあしかしその今度職場の中堅層ってなるとね、
はい、
中頼みって問題があるんですよね、
うん、
実はその本当は仕事できない人をどうするっていうのが大変なんだけども、はい、本当はもっと大変なのがいわゆる職場で中頼みを起こしちゃった人なんですよ、
うん、
中頼みっていうのは結構どこでもありますよね、俺この程度仕事できるからいいやと、
ね、
もういろいろ言ってくれんなと、俺は俺の仕事が やり方でやってんだと、
はい、
数字出してんだから文句言うなよと、言うな人っているじゃないですか、
はい、
である意味で言うともう経験も人脈も仕事もあるからね、
はい、
頭ごなしで何か言うこともできない、
はい、
でもなんかほっとくとうまくいかないですよね、
うん、
だってその人だけなんであの人だけ特別扱いなんですかって話だし、能力下に継承してくれないじゃないですか、
はい、
それからやっぱり世の中どんどん変わってるから、うん、技術だとかお客さんのニーズもどんどん変わってきますよね、
はい、
それに対応するってことになるとやっぱそれはね中堅層に変わってもらわないと変わんないじゃないですか、
はい、
ここはだからね一応本当は一番大変なんですよ、
うん
うん、
扱いにくいところです、
扱いにくいっちゃ扱いにくいところですね、うん、でここは割り切って考えなきゃいけなくて、
はい、
仕事はできるけどもやる気がないケースが典型的なんですよ、
はい、
今言ったのは、
ええ、
仕事ができるけどやる気がない、やる気がないっていうのは別にその仕事そのものを別になんかその作業としてやることはそれはやぶさかではないわけで、
はい、
ところがやっぱりこう方針だとかあるいは方向性だとか、
うん、
仕事の規範だとか、
はい、
教育だとか、
ええ、
その直接の仕事の作業に変わること以外のことを言った場合に、うん、私も結構ですよって話になっちゃう方あるでしょ、
うん、
それがやる気がないケースなんですよ、
うん、
でこれはまず上司の側は、
はい、
仕事の内容についてはあまりいちいち最初から突っ込まないことが大事なんですよね、
はい、
だってそれは本人自信持ってやってるんですから、うん、でむしろ一緒に仕事をするってパターンが大切なんです、これ
一緒に
お客さんとこ行ったりとか、あるいは会社の、まあ、作業仕事の方針を作るという時に一緒にやるんですよ、
うん、
すなわち会社として変えてる組織として変えてる問題どうしたいのか、
はい、
どうすればいいのかってことについて本人の意見も聞きながらちょっとディスカッションしていくんですよ、すなわち会社の意思決定に参加してもらうんですよ、
ああ、
うん、
巻き込んでいく
っていう、巻き込んでいくってことです、うん、会社の意思決定に巻き込んでって今までは指示を受けて、
はい、
数字だけ出したらいいと思ってた人に、はい、いや自分も一緒に考える立場なんだというふうに変えていくんですよ、
うん、
それで同時にこのお客さんも一緒に行ってみたりするわけですね、
はい、
昔よくほらこの話で話に出たのが板前さんと旅館の女将の関係だったんですよ、
うん、
今板前さんって大体その旅館の職員であることが多いですね、役員とか職員であること、ところが昔は調理師会というところから派遣されていたんですね、で旅館の経営者とはだから別にや雇用関係ないわけですね、その板前さんの
派遣社員みたいなんです、
派遣というかまあ調理師会が調理師は派遣すると、まあ、
出向みたいなもんですね、
うん、まあなんか派遣で来るんじゃないです料理長以下職人さんが ねでその女将がですね料理長を怒らすとね総上げつってですねお客さんいるのにね料理作らない板さん帰っちゃうわけ、仲間引き連れて、もう何十年の昔でそういう時代があったんですよ、要するにもう仕事ある程度できる人、
はい、
あるいはここがダメで向こうで働けてる人は ね、
うん、
そのね無理難題言わせてねああじゃないこうじゃないと、いうことは一切通用しないんですよ、
はい、
でだから今でもね、うん、今そういうその職場の観光ってほとんどないと思うんですけども、
はい、
しかし話は同じでね、例えば資格持った人とかいうのは、うん、うろうろうるさいこと言われるなら俺よそ行って働こうと思うでしょ、だからそれむちゃくちゃやったらそれはみんないなくなっちゃうんですよ、
うん、
でも反対があるんですよ、反対どういうことかというとある程度能力を持った人って、うん、今度は 何が欲しいかっていうと、金はそうでもないんだね。金ってやっぱり大体この仕事で何で大体こう決まってるから、はい、そこではなくて働きやすい職場を選ぶんですあれ、はい、働きやすい職場、要するに自分が何かやりたいって時に自分のやりたいことができる職場を選ぶんですよ、うん、だから予算でも人間関係でも人員でも、はい、それは決してわがままじゃないんだよ。わがままにやるとうまくいかないことはある程度ならわかりますから、うん、そうじゃなくていい仕事をしたいと思ってる人って結構いるんですよ、うん、テクノロジーのエンジニアもそうだけど、はい、いい仕事をしたい、はい、いい仕事をするっていうのはその人だけじゃできないんだね、うん、まず会社の雰囲気、お客さんとの関係、はい、全ての中の調和で決まりますから、うん、本当に仕事できる人はいい仕事できる職場を向こうから選ぶんですよ、うん、そういう現実があるんです、はい、そうするとやっぱりいい仕事ができる職場を一緒に作っていこうという話になりますから、まず最初に必要なことは相手の話を十分聞くことです。何を考えるかを聞くことです。
仕事ができるっていうことをさっき、はい、あの言ったみたいな、はい、目の前の仕事ができるっていう、うん、ことで他のことはもう一切やりたくないと、はい、このことだけやってりゃ俺はいいんだという人の中にはいますよね、は
い、います、います。
そういう人を巻き込んでいくっていうこと自体難しくないですか。
基本的に巻き込む姿勢をやめたらうまくいかないですよ、はあ、巻き込んでって、まあ、どこまで巻き込まれるかどうかも本人次第だというふうに思っていかないと。
巻き込まれるのが嫌ならもう他に行くしかしょうがないっていう感じですかね。
っていうかね、はい、この会社で働くっていうことはどういうことなのかと、うん、そのこういう理念があってこういう行動するんだと、はい、ああこれはちょっと私に合わないかなと思う人もいるんですよ、はい、だからそこは追い出すがいいんじゃなくて自分の仕事のやり方、はい、この会社の風土、まあ、風土っていうか文化、はい、それをはっきりと示すことですよね、うん、でそれに合うか合わないかは本人次第だと、はい、こういうふうにしていかないと、うん、要するにこうやる気のある人を潰してしまったり、はい、やる気のない人がいやいやって抑えを起こしたりとろくなことありませんから、あくまでもやる気をベースにやっぱりそのこの職場に合うか合わないか本人に判断してもらうと、はい、いうのが一番確実ないいやり方ですよ。
まあ、他の人に対する影響も考えて、
そうです、
その人に向き合っていかないといけない
ですよね。そう、あいつがいけないこいつがいけないとか言ってると、はい、周りも雰囲気悪くなりますからね、はい、例えば信徒の祝詞っていうのはですね、いい話しか言わないでしょ、うん、人を非難すること言わないでしょ、あれ大切なんですよ、うん、要するに人を非難しないからあれは優しい祝詞とかとで全く正反対で、はい、全く正反対で、はい、こんなに素晴らしい清いところですよって言うと、はい、そうでない人はびっくりたまげてここはいられないと思うわけですから、うん、そういうもんなんですよ要するにうちの会社はこういうことをするところなんですよ、はい、こういうふうにやるんですよと、はい、これみんないいと思ってるし、お客様もそれついてきてくれるからこれで行くんですよって言うと合わない人は去っていくわけです。で逆にそれに合う人はますますやる気出てくるわけです、はい、だからそれはあれが悪いでこれが悪いって言い出しちゃうと、いる人までやる気なくなっちゃいますから、そういう問題なんですよ。
よくあるのが、多分そのエースストライカー並みの人が一番扱いにくくて、うん、はい、その人に辞められると全部困っちゃうと、売り上げ半分ぐらいなくなるとか、工場動かなくなるとか、
うん、
いう場合でも同じようにやっぱり対応していく。
それはそうですよ。
別にその人いなくなっても構わないと思ってやるしかないと。
でそういうことを段取りすればいいじゃない、売り上げ半分なんてどうするか普段から考えてないのがまずいわけですよ、
うん、
そうですよ、考えたらがまずいわけですよ、うん、そのね、例えばなんか枯れのなる木があると、この木が枯れたらどうしようと、はい、みたいな話でしょそんなこと言ってるからダメなんで、それは枯れる時ありますよね、うん、枯れる時あるんだから、温泉だってたまに地震だか起きたらお湯が出なくなると、はい、お前さしょうがないからタンクロイドにお湯汲んでいくんじゃないですか、ね、なんか考えるんですよ、そこはやり方を、うん、だからそれはね、もう腫れ物に触るようにして何も考えないこと、それが一番悪いですよ。いいじゃないですか、売り上げ半分になってやり直していいだけでしょ、うん、その腹が座ってないからね、逆に言うとそのまあなんていうんでしょうかね、このある程度経験を持った人にはリーダーシップが通用しなくなっちゃうんですよ、う
ん、はい、覚悟を持って、
覚悟というか、自分の道をちゃんと持ってないといかんね、
自分ですね、
うん、なんで自分はこの道を行くのか、なんでこの仕事の仕方がいいのか、何を目指すのか、これをしっかり持ってないとね、はい、まあ、だから、そうですね、うん、社長になるにしろ この道を行ってるわけだから、道と違うことじゃやめた方がいいんじゃないですかと。ある程度の許容幅あったってね、はい、ちょっとやっぱその道からあんまり外れるのはまずいでしょうと、うん、いうことになるわけで、はい、まあ、その辺はだからみんなで周知して、いや俺は別の道に行くんだと思ったら、それは別の道行ってもらったらいいと思いますよ、はい、別の会社作ってね、でそうやって要するに枝分かれしていくわけでしょ、はい、枝分かれしてもまた一つでもね、はい、それ自然の法則じゃないですか、うん、どこだって枝分かれしてね、はい、そんなもんだと思いますよ、うん、はい、
あとやる気と能力でいうと、
やる気もあって
両方ともあるタイプっていう
のは、はい、やる気もあって能力もある人、はい、それはどうするのかと、まあ実はこういう人っていうのは意外にこの特に日本なんかでは大事にされないんですね、はい、私見ててね、アメリカってね、はい、今だにものすごいイノベーションがすごいですよね、はい、ベンチャーキャピタルって確かに金の話をするとえげつない話多いんだけど、自分で開業する人とかですね、あるいはなんか自分でなんか新しい研究開発やってる人すごく多いんですね、アメリカ、うん、今でもそうなんです、あれ、うん、であれやっぱりね、やる気と能力ある人を放っておく、邪魔しないっていうところはね、あれやっぱいいとこだね、
うん、日本は邪魔しちゃう、
いやもう邪魔するどころかですねやる気とある人こそですね、みんな寄ってたがってね、こう引きずり下ろしちゃうわけですよ、
出る杭を打たれる、
いやもうすごいもんですよ、ああ大変なもんですやっぱなんかね、昔インド人の友人も言ってましたけどね、はい、インドではね瓶に蓋がいらないんだと、あちょっとカニをね、はい、料理屋でカニ出すときに、はい、カニを紙に入れとくんだと、
紙
に入れとくんだと、カニをね、はい、でもね蓋いらないんだと、うん、なんでいらないかっていうと、なんでカニ逃げないかっていうと、はい、逃げ出そうすると下から必ず別のカニが引っ張り下ろすからだっていやそういうのは日本すごく多いですよ、やる気と能力ある人は任せなきゃいけない、任せるというのは放任するという意味ではなくて、よく見ていて、なんか本当に大失敗その時は助けるんだけど、まあやっぱりこう見守りながら自由にさせるっていうことですよ、見守りながら自由にさせるのがいわゆるこうなんて言いますかね、やる気と能力がない人に対する一番適切なやり方、うん、仕事を任せるということですね、うん、
それはさっき言ってた、ええ、基本的な自分の中の軸と同じことを考えてくれてるから任せられるということですよね、
そうだから合わせておくわけだ、うん、ちゃんと一番初め、はい、あの任せるときにはちゃんとその理念の部分とか、はい、仕事のポリシーとか合わせておかないとダメでしょ、うん、合ってればそれうまくいきますから、はい、でずれてきたらこういった話で直せばいいわけで、うん、基本的にはこう合ってればあとは任せておけばいいわけですよね、うん、はい、でこれをもうね足引っ張るとねまずいんだよね、だからこうその辺日本はね昔からそういうとこありますよね、
それはその会社の社長が部下の足を引っ張っちゃうっていうこと、
いやいやいや同僚が足引っ張っちゃう、
同僚が、
うん、すごいな、役所なんかもそうだよね、大企業って大体そうだよね、あれね、足の引っ張り合い文化ですよね、うん、何をこんなねトラブってんのかなと思うと、足の引っ張り合いやってるとか多いよね
組織内で競争っていう、
うん、だから抜け出してどんどんどんどんやる人をさ、はい、こうみんな嫉妬心で見てるわけね、うん、おいいじゃないいいじゃないどんどん行けよっていう人まずいないんだよね、うん、あれもどうかと思うよね、
ええ、アメリカ人はそういうところが応援する、
あアメリカ人それやるとですねものすごく反発されますよね、うん、もちろん足の引っ張りあるんだよ、それはねアイスのやり方すごいからね、うん、その徹底的にこう戦うんだよね、うん、だから戦って戦って弱点をおびき出し引きずり落とそうと、はい、ものすごいのありますよ、うん、ただでもやっぱりそれはある種限られたところの世界で、基本的にこうなんていうのかな、自分の道は自分で作るのが当たり前と思ってる社会だよねあれ、はいはい、だからそれ以上は突っ込まないよね、うん、あの自分のところにこう接近してこられて幅寄せされてこられた時だよ、うん、車線のね進路妨害幅寄せされてくると、はい、やっぱそれはものすごく怒るんだけど、ある程度感覚が離れてたら、うん、それはどうぞ自由にでしょ、うん、だから逆にほら Facebook がね、はい、みんなの個人データ集めちゃったとか、モンサントみたいなさ種屋がね、人の種お前のとこ俺の種お前のとこの種を俺のとこにパテント払えとか言い出すとみんな怒るわけよ、うん、離れてやってんのにさ、はい、いきなり雨かけるって何事かと、はい、いうことですよね、うん、 やっぱりなんかちょっと本当にね、日本今のままだとまずいと思うのは、特にやる気と能力ある人を足引っ張って潰してること、これはまずいね、非常にまずいと思いますね。それやっぱりね、そのリーダーが考えるね、世界が狭すぎるね。会社の仕事をもっとね大きく広げていけばいいんだよ。広げてどうしていいかわからないとかね、リスク多すぎるって言って、それあんたリスク管理能力ないからって話よ早く今日今すぐ辞表かけなさいと要するに大きすぎるからダメなんだって、大きすぎるってことは非常に大きいがゆえのリスク大きいんで、小さくすればいいんだよ。
それは規模を小さく
って、そうだよ、社員の規模だって何万人何十万人とかさ、社員が5000人とか1万人とかさ、そんなのどうやって経営します？今銀行だってそう、なんか大変じゃないですか。え、支店が多い、行員が多い、預金量が多い、今までこの3つが大きいことがいいって言われたことが今多すぎるからってリストラ始めてんじゃない？そうですね、問題なのよ。だから要するに小さくすればいいんだよ、もっと小さくして、でやる人能力ある人をどんどん花咲かせてもいいじゃない、簡単なことですよ。
どんどん分社化すればいいと。
分社化すればいいんですよ。今そんなのさ、分社化しながら全体一つでやろうと経営なんかさ、技術的には十分可能ですからね、いろんな方法あるんだから、はい、どんどんやらしゃいいですよね、ここはだからね、逆に日本が成長をしない大きなリーダーシップ上の理由なんじゃない、
能力持った人は世の中にたくさんいるでしょうからね。
そう、でも同時にまたこういう話もあるんだよ。やる人能力あった人がいた場合に、はい、そこで全部押し付けちゃうって話ね。やる人能力を持った人っていうのは、いわゆる仕事ができる人だから、仕事が集まるんだよ。仕事が集まった時に、基本的に上の人がその人に対して全部頼り切っちゃうと、過重労働になるんだよ。だから放任はダメなんですよ。いろんな意味で放任してると今度逆に過重労働で潰れちゃうから、過労死しちゃうから、そこはやっぱりちゃんと仕事を割り振り考えないと。だから放任は、放任ってことはないんですよ、要するに職場組織の中においてね、やる気と能力があろうがなかろうが、放任ってことはありえないんだ、
そうするとどの、今まで言ったやる気と能力で4つのタイプがあったと思うんですけど、
そうですね、
どの場合でもやっぱり
そうです、
任せる場合でも緻密に
事
細かくやっていく必要がある。
そうです、もう一回整理しますと、相手のやる気と能力がない場合、両方ない場合が仕事を支持する、相手のやる気があるけどまだ仕事能力ない場合はコーチングする、でやる気がないけど仕事ができる場合は一緒に仕事をする、励ます、意思決定に参加させる、やる気も能力もある場合は、仕事を任せるということですね、4パターンがあるから、まず上司はこの4パターンを使い分けることが一番効果的です。4パターンの使い分け、
4パターンですから、そんなにこう複雑で大変なイメージはないですよね、4パターンですから
というふうに思えるんですけどもやっぱりこう長年の経験でそのうち1パターンしかないっていう人は結構いるんですよ結構いて、だからそこは自分をもう少しその客観的に見て、自分の行動をどんな場合でもこの4パターンどれでいこうかと、フォーカスどれでいこうかと考えられるようになったら、それはいいことだし、そういうふうにしないとなかなかうまくいかないと思いますよ、まずこの4パターン、で同時にだけどこれはその緻密に、今言ったように、あんた言ったように緻密にやらないとダメなんですよね、割り切ると失敗しますから、この4パターンだと仕事の内容が変わればこれまたパターン変わってきますからね、この問題やる気ないけどこの問題やる気あるとか、だからそれ緻密にやらなきゃダメなんで、相手がどう思ってるのか、周りがどういう状況なのかってことをいつも観察しながら、あまりこの何て言いますかね、目が行き届かないってことはないようにすることが大事じゃないでしょうかね、
さっき言ったみたいに、その、あなたはこれ今このパターンだと私は認識してるんで、こういう接し方をしますねっていう、
言ってもいいですからね、
相手に話していくのも、
いいですよ、
いいことですかね、
相手は分かるかどうか分からないけど
それをリーダーからレクチャーするっていうのも、いいんでしょうね。
学校の先生なんかの場合は、この4パターンが上手にできる先生は実に生徒から見るといい先生だよね、だってそのまさに学校の中って生徒さんいるでしょ、やる気と能力に今言った4パターンあるじゃないですか、 エレクト能力でね、はい、だからそれこう生徒ごとに使うわけにいいやり方だけど、うん、俺 逆から見るとエコ引きしてると思われたりするんだよね、うん、差別してるとかエコ引きしてるとか
あの人ばっかり
そうそうそうそう
接してとか
そう、ね、はい、だからそれはやっぱりちゃんとゲームのルールとして、はい、こんな風にやると皆さんの一人一人の成長に役立ちますよ、はい、学級全体のその向上に役立ちますよってことを最初に言っとかないといかんわね、うん、子供だって家は分かると思いますよ、うん、はい、だから先生もワンパターンでやってるとそれは何やってないか分かんなくなるいわゆる授業がエンターテインメントになっちゃう、うん、みんな喜ばして終わり学力の向上も何もなしというふうになっちゃうな、
はいはい、まあ、いずれにしてもそのオープンにリーダーとしてもやっていくと、
オープンにやらないとうまくいかないですよ、
はい、
自
分の中で完結させずに、
そう、
どんどん外に出して、
そうですね、
やっていくしかない
と、ね、いいと思いますね、はい、
わかりました、
はい、
今日のところもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回で6回目ということになりますんで、
はい、
まあ最終回、
はい、意思決定の話しますか。
意思決定がいいですかね、
はい、
はい、じゃあ最終回は意思決定、
意思決定の話をしましょうかね、
はい、将来に結びつく意思決定をどうやってやっていくかと、
はい、はい、
では未来に対するお話も、はい、
そうですね、
一緒にしていきながらということで、
はい、
じゃあ次回6回目またよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。